リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。第87回リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケイタロウでーす。
はい、皆さんお久しぶりでございます。
長いな今でーすが。
ケイタロウさん、ね、光通信になったから、あの音が太くなった感じがしますね。
でしょう。
配線変えたんですか？なんか前まで ADSL じゃなかったですか？
8メガですよ、8メガ8メガからいきなりソフトバンク光、1ギガ BPS へ、うん、
メガからギガの男へ。
成田にも光が来たんですね。
成田には来てた。
来てたけど、それはこれはラストワンマイルだよな。
いや、これはあの成田の方の名誉にかかることなんで。
そうだね、そうだね。今出現、ちょっと出現だったね。
そう。うちの懐事情の問題です。
あの三里塚の人たちが阻止してたとかじゃないのね。
違います
違うのね。
この辺はちょっと
阻止しそうな感じがあるけどね。
やめてください。そういうちょっとヘルメットを連想させるような話はしないでください。
もう怖いな。この回から聞く人がいたらちょっと危ない番組だと思う。
そうそんな番組ではございません
よ。そう、訂正しときますけども、うん、あのいろいろね、あの冒頭にあったようにガジェットや電化製品にまつわることをこう軽く話していく番組でございますのでよろしくお願いします。
はい、
今回ですね、あのトマト屋がアンカーマンでやらせていただくんですけど、はい、ちょっと皆さんにあのお声掛けした時はですね、他の3人ね、うん、収録やろうよって言った時には、うん、キャッシュレス決済がもうある程度出揃ってきたから、
うん、
ちょっとそれの総括みたいなことをやりましょう。
あの退去した人もいるけどね。
あ、そうですね、いなくなった、うん、
いなくなった方もいる、
まあ、いなくなったというか、あれは、うん、まあ、スタートしたと言ってよかったんでしょうかね。誰か使った方います？セブンペイは
アプリは使って、そうだね、登録まではした、はい、
使ったんだ。
いや、登録まではしたけど、うん、でも支払いをしようかなと思ってた時に、うん、ダメになっちゃったね、
うん、あ、そうなんだ、
ダメになっちゃったんですね。そうまあ、っていうのがあったりだとか、ペイペイもそうだし、ラインペイも、まあ、いろいろ落ち着いてきて、ちょっと、うん、なんていわゆるポイント還元率のボーナスはほぼ、うん、まあ、終わりかけというところで、
そうだね、
まあ、実際どこが勝つのかなってのはこれから、まあ、でそして10月の1日から、うん、まあ、消費増税があって、
うん、
それに合わせて、そういったキャッシュレス決済に関してはポイントをバックすると、
うんうんうん、
最大で 5%、
うん、
なんでしょうね、これ複雑ですよね。1000円で 10% 消費税がついて、
うん、
まあ物によって 8% のままですけど、
うん、
10% 消費税がつくと1100円になって、
うん、
その後 5% 分が戻ってくる、50円戻ってくるという、
うん、
なんでまあ実質 5% になるという。
携帯プランはシンプルにしろって言ってるけど、ポイント還元は複雑だね。
まあこれはちょっとね、あの、うん、管轄が違うのかもしれませんが、
うん、
っていうところで、まあ、今ケイタロウさんがおっしゃっていただきました10月1日からこの消費増税、
うんうん、
キャッシュレス化へのポイントっていうのも始まるんですが、もう一個実は始まるものがありまして、
うん、
ここから効力を発揮する法律がございます、
うん、
また法律、小難しいこと言いますが、うん、電気通信事業法の一部を改正する法律、
うんうん、
はい、
というのがございまして、令和元年、あ、まだこの頃は平成31年ですね、3月5日に、閣議決定後、衆院に受理されまして、その後4月23日で衆院で可決、
うん、
で、5月の10日で参院の可決がありまして、うん、5月17日に公布がされて、そしてまあ大体半年後ぐらいから法律っていうのは、うん、始まるので、うん、ちょうど10月の1日から始めましょうと、うん、まあ、当初11月の16日とかだったはずなんですけど、なんか前倒しでね、なぜか10月の1日から始まります。
これさ、民主党時代にさ、ソフトバンクがさ、はい、栄えたからさ、いじめるために作った法律でしょ、うん、
そんな法律でしたっけこれ。
俺はそうなんだろうなと思って見てた。
そういう印象なんですね。
好き放題ソフトバンクがやって、あの民主党の頃に株価を上げてブイブイ言わしたわけじゃないですか。ところがどっこい今は自民党の時代ですよ、はいはい、そりゃそうですよ。
まあこれがちょっとね、ソフトバンクをいじめる法律になってるのかちょっと分かりませんが、まあこれ発端となってる実は現象がありまして、現象というかな、まあちょっと、まあこれ実は一時期でざわざわしたんですけども、菅官房長官、携帯電話の料金は高すぎると、通信料はもっと下げるべきだと、国民のために、でついては4割は下げれるはずだと。
いいとこ行ってるね、
行っちゃうわけですね。で、まあこのちょっと4割の、まあ 根拠は僕もちょっと見てみたんですけどよくわからなかったんですが正直、
うんうんうんうん、
で4割を下げると4割下げるべ、うん、まあ下げるのが妥当であろうと発言をして、うん、まあ、それに合わせてまあ法律を作り、
うん、
各事業者と総務省が協議をして、
うん、
やっと今日に至ったというところですね。
なるほど。
で、まあその中でですね、僕はこれ6月要請と呼んでるんですけども、
うん、
令和元年6月にですね、総務省の総合通信基盤局というところがですね、
はい、
まあキャリアですね、今でいうまあ3つのキャリアと、まあ、あと楽天を含めた MNO のキャリアに対して、3つのことをやりなさいと。
うん、
で、この3つのことっていうのは、目的としては競争の促進、モバイル市場の競争の促進。要はまあ3社ないし4社しかいないこのまあ河川市場、競争者が少ないというところであなたたちしかいないんだからもっと他の業者が参入できるような体制を作りなさいという目的が一つで、もう一つの目的が利用者の利益の保護をしなさいと、要は携帯ユーザー、まあほぼまあ日本国民全員と言ってもほぼ過言ではないでしょうかね。
確かにこれまでね食い荒らしてきたからね。
でそのために3つのことをせよと。
うん、
でまず1個目、モバイル市場の競争の促進、要はまあ新規参入ができるようにするためには、うんうんうん、まずはですね、ルールを作りましょう。
なかったので 今まで、
まあ、今まあなかったわけじゃないんだろうけど、うん、まあ、結構皆さんねいろいろ好き勝手に料金を決めれたと、
うんうん、
だから今回はちょっと菅官房長官の話も受けて料金に関するルール、
はいはいはい、
あと囲い込みがこう激しくなりすぎていると、
はいはい、
それをやめなさいというためのルールを作ると。
2年縛り、3年縛りってやつですな。
そうですね、いわゆる2年縛りをやめましょう、やめましょうというか、まあ何でしょうね、あることは、否定はしないんだけども他に移りやすい制度をしましょうと、う
ん、あれ慶太郎さんは携帯電話プラス、
うん、
家のインターネットもやってるからなんか亀甲縛りみたいな状態になってるわけ、
うん、言い方が
何縛られるそれは。
縛られてますよ。
光の割引で1000円引かれるよね、毎月ね。あの
端末1台につき1000円引かれるんだよね、
う
ん、
すごい。
そうで、一応うちは僕と妻もソフトバンクなんで、
はいは
い、まあ1月2000円割引って形になる、
うん、なるほど、
っていう、まあ料金と囲い込みをやめるようにしなさいと、
うんうんうん、
で2個目これをやりなさいっていうのは販売代理店への届け出制の導入。
バカでって感じなんだけど、ハキシってそれ自由な商売を阻害しないかい。それは
そうだ、そこはここはちょっとね議論があるところ で今まではですね、やっぱり販売代理店、まあ、いろんな商売をやってきたわけですよ、
はいはいはい、
家族3人で乗り換えるとなんか20万キャッシュバックみたいな一昔前、
はいはいはいはい、
むちゃくちゃなことがあったりしたわけですけども、まあ、そういうそれってまあ販売店が勝手にやってたり代理店がやってたりするので、うんうんうん、そこに対して今まではまあ一応ドコモとかソフトバンクとか au とかがまあ一応代理店なのでそこを管理するっていう、まあなんていうか義理みたいなのがあったわけですけども、実態把握が不十分であると、
うん、
なので届け出制にせよと。
利用者には利益がたくさんあったけどね、その方が。
ただあれが結局その例えば20万キャッシュバックとかっていうのが果たして利益だったのかと。で、あれその20万とかの原資というか元は結局のところ一般のユーザーから集めた月額利用料を原資として、例えばドコモだったらドコモから販売代理店に流れてるわけなので、
調べない人はお金多く払うけど調べた人は少なくて済むっていうのはこれは正しいと思うんですけどね。
そうですね、この今の現代においては正しいことである、うんうん、ただここは考えてくださいと。この携帯通信網というちょっと公共性の高いもの、みんながみんな使うものだから、
うんうんうん、
そこは変えた方がいいんじゃないかという一応総務省としては考えがあると。
なるほどね、
うん、ただそこは確かに自由競争とのなんていうかやっぱせめぎ合いはね、うん、あるよねと。
なんだかなそこはもやもやすんな。
こういう料金プラン割引をやりますよみたいな届け出をするとかそういうこと？
いやいや、もうその販売店自体の届け出です。
あ、販売店自体の、意味がわからないな。販売店自体の届け出を今まではしていなかったっていうこと？
販売店を、要はこれ総務省になるのかな、うん、総務省に対して届け出制にする、まあ、許可制ではないんですけど届け出制にする。
あ、そういうことね。今までは総務省直には届け出していなかった。
そうです、あくまで、代理店なので、例えばドコモの代理店であればドコモが管轄というかになった、要はそうです、民間に任せっきりだったところをちゃんと、まあ、国ないしそれに準じた公共の人たちが見ますと、うん、っていうのが一つと、
うん、
で もう一個目がですね、これはまあ苦情が多かったんでしょうね。モバイルや光回線の介入の適正化。
うん、
まあ結構電話とかでなんか乗り換えませんかとか、あとマンションとか住んでると、このエリアも光回線対応になりました。乗り換えませんかみたいな。
それを NTT って書いて送ってくるんですよ。だからおじいさんおばあさんは信じてしまうんですけど、そもそも元から開通してますよと。例えば、東急のケーブルテレビで開通してました、なのに NTT がいかにも今できましたみたいな言い方すると、ああそうなんだと思ってしまうっていう悪いやり方がありますね。
そうですね。昔のあの何でしょうね、消防署の方から来ましたみたいな。
ああ、方向がそっちだけど消防署の人じゃなくて、消火器を売りつけるっていう商売だよね。
なるほどなるほど。
まああれみたいなことがまだまだ横行していて、やっぱり知らない人、まあ高齢の方もそうだし、例えば上京したてのね。人とか、若い人とかね、学生さんとかが、あ、なんかそうなんだとか、今、なんか払ってるの損なのかも、みたいな。今なんて学生さんが上京してきたって、別にスマホ一台あれば、それで大体なことはできるし、最悪パソコン持ってても、ちょっとした、例えば大学のレポートを学校にアップロードするとかだったら、テザリングで、ね、すぐ済む話で、自宅に固定回線を引くことなんてほぼないと思うんですけど、
そうだね。
そういうところに付け込んだりするような苦情がですね、多いと。これがですね、2017年度の数ですが、インターネット回線の接続 FTTH 含むは 3.3 万件苦情が来てると。
あ、だろうね。
苦情
だろうね。
苦情です。で、移動通信サービスについては 2.4 万件。なので、固定回線で 3.3 万件。Wi-Fi とか、そういうので 2.4 万件。合計で5万件以上の苦情が来ていると。まあ、もちろんね、利用者が無知なこともあるんでしょうけど。
いや、無知な人にしか売りつけてないでしょ。
でさっきヨウさんが言ったような事故の名称等を告げずに勧誘する行為が多いと。
悪質だよ
っていう、まあその3つをやりなさいと。競争促進する縛りと料金を見直しなさい、販売代理店はちゃんとしなさい、勧誘するのであればちゃんと勧誘しなさいと、その3つをやってる。ただちょっとこれ全部3つ全部やるとちょっとあの時間も足りないですし、あんまり皆さんの生活に関係ないのかなと、いう思い。特にあの後半の2つ、販売代理店のところはまあこの番組を聞いてるような人は割とうまく使ってる方なのかなと。
そうっすよね。
代理店はね、あのうまく使ってキャッシュバックをもらったりだとか、
お得な情報をね、
ね、あの交換してる人も多いのかな。勧誘の部分もまあ大体皆さん、あまたあのパターンねみたいな、これ騙されるやつだみたいな、のが来てると思うので、今回は皆さんの生活に直結しそうなこのモバイル市場の競争の促進っていう意味で、まあ2年縛りの話と料金プランの見直しっていうところをちょっと中心にお話ししていこうかなと思います。
お願いいたします。ちょっと長くなったね。
やっと本題まで来れた
玉結び級のオープニングの長さだ
よ今日はね、ちょっとね、ヨヨさんのね横やりが過ぎる、
いやでもね、あのね、これぐらいしてもらわないと、ね、もうたまにやっぱりね、あの編集してると、トマト屋どんだけ喋るんだろう
って、
ね、
まあ確かにね、
こう突っ走っていく感じがね、そうだね、
あるので。僕量じゃないでしょ、あの一つ一つが熱いんでしょ
そうそうそう、だからね、今俺ヨヨさんとの熱の差をすごい感じながら今収録してる
ごめん、ちょっとね、間が空きすぎてね、あの一般の感覚が分かんなくなっちゃってるんだよね。
もうね、多分ね、もう平熱が違うと思うんだよ、
平熱が違うね
じゃあ今回の、まあ、じゃあまずは定義をねちょっとつけていきたいなと思って、今回のこの総務省の指導が入る業者ですね、その業者ってどこなのって話がまずあると思うんですけども、全ての通信事業者ではないんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです。まずいわゆるあの三大キャリアと言われる AU、まあ、KDDI、まあ、なんで俺 AU から言ったんだろう、
ね、
どこもそうだ、ね、AU、KDDI、ソフトバンクの、まあ、この3社と、まあ今後参入する予定の楽天、
ちょっと
なんかね、技術的な理由で延期をするみたいな話が今出てましてね、ちょっといつになるのか分かんないです。この4社に関してはいわゆる MNO と言われる、主だってやってるこの4社というのは当然規制に入りますと、でプラス MVNO って言われる、まあ、いわゆる格安 SIM って呼ばれてるところですね、この中でもですね、利用者の数が100万人を超える事業者、全体から見て約 0.7% のシェアを持っている事業者、100万人を持っている事業者に対しては、まあ、そこも影響が大きいだろうということで、この人たちも含めますと、 で、業者名で言うとですね、うん、インターネットイニシアティブ、うん、いわゆる IIJ と呼ばれる、
はいはい、僕使ってます、はい、
僕も使ってます、うん、昼休み遅いんだよねで、この一社と株式会社オプテージっていう業者ですね。で、オプテージあんまり皆さん聞いたことないんだろうなと思うんですけど、ケイ、うん、オプティコムっていう会社がありまして、
うん、うんうん、
マイネオっていう格安シムのサービス。
マイネオ聞いたことある、
ね、マイネオまで行けば分かりますよね。
分かる分かる。
マイネオを運営してるケイオプティコムっていう会社が今、オプテージという会社に名前が変わりまして。
ほうほう。
はい。で、関西が多いのかな、やっぱこれはね。あの、関西の電力のところの、サービスだったので、もともと。まあ、要は IIJ とマイネオは対象ないですと。格安シムですが。で、プラス、MNO の特定関係法人。ちょっと言い方が難しいですけど、うん、要はドコモ、うん、au、ソフトバンク、うん、楽天の、うん、関係会社。
あ、わかった。Y モバイルだ。
あ、そうです。ただね、Y モバイルはですね、うん、実はもう今、ソフトバンク株式会社の中に吸収されてます。
あ、そうなの、あ、そうなのか。
そうです。旧ソフトバンクモバイルに実は2015年に吸収されてるので、うん、という関係もあって、で、基本的には、まあ、親会社、子会社、兄弟会社、うん、3分の1等の議決権のある株を持っているような、会社はそこに入りますと、うん、まあ、NTT コムとか、うん、まあ、これは OCN 系かな、そういうところも入りますし、うん、あとは UQ モバイル、これは KDDI の傘下なので入りますと、うんうん、チューブテレコムとか、あとビッグローブ、うん、これも KDDI の系列なので入りますと、
うん、なるほど。
あとはまあもちろん Yahoo とか、あと LINE モバイルですね、だったりとか、まあ、わあと何社かは、あとウィルコムも入りますね、一応。
あれまだありましたっけ、
沖縄ウィルコム、
ああ
株式会社ウィルコム沖縄っていうところが残ってるんです。
あそこだけそうですね、はいはいはいはい、統合を私やりましたんで。
あ、そうなんですね、
はいはいはい、はい、
それは言っていい話ですか。
大丈夫です、もうやめて関わりないから、ね、誰になるように
関連会社も全てその、まあ、規制の対象に入りますと。かなり会員数の多いところは大体この規制の、
まあ聞いたことあるところは大体そうなのかな。
そうですね、うん、っていうところがまず前提条件です、うん、で、じゃあまず何をしなさいという話なのかというと、1個目、うん、今まで各会社は、まあ、回線の提供とともに、あの基本的にキャリアと端末を同時に買ってましたよね。
うんうん、
要は新規契約するときに、例えば iPhone をソフトバンクで買って、うん、ギガモンスターとかプランをつけて契約する。うん、で、その時に、ソフトバンク側から、うん、端末を購入するサポートを受けることがありましてね、金額的なサポート。
うんうんうん、
例えば、まあ、10万円の端末を買うんだけど、うん、で本来であれば毎月3000円とか4000円ずつ、うん、商品代金を分割で払っていくんだけど、そのうち3000円分をソフトバンクが持ちますみたいな、
うんうんうん、
で実質月1000円とか2000円の負担で買えますみたいな、うん、そういう購入サポートをやってきたと思うんですけど、うん、それを上限を2万円に引き下げなさいと。
あ、トータルでってこと？
そうです。全てその契約に対して2万円税抜き以内にしなさいと。例えば今までだと10万円の iPhone とかだと、まあどうでしょうね、下手したら
半額とかになってたんだよね。
半額とか、うん、まあ7割8割ぐらい、うん、要は、キャリア側が
持ってたってやつを、
まあ、負担した感じにしてやってたんですけども、うん、それを2万円以内にしなさいと。
じゃあだいぶあれだね、本体代のことだけ考えると月々割りみたいなやつが減っちゃうっていうことなんだね、
うんうん、
そうですね。で、まあ、なんでこれをやりたいかっていうと、うん、総務省としてはですね、最終的なゴールを考えてまして、うん、モバイル機器と通信プランの分離っていうのを、目的にしてます、
うん、
今の MVNO のような、要は iPhone を Apple Store で SIM フリーで購入し、
うん、
SIM カードだけを IIJ で購入し、うん、それをユーザーが、まあ、カチャッと装着して使う、
うん
う
ん、
それをゴールとしています、
うん。まあ、確かにそれはシンプルだわ、
うん、でシンプルになるよねと、
うん、
で機械は機械で、市場の中で揉まれて性能が上がったり安くなったりしていくと。で料金プランは料金プランだけで比較検討されるようになるので、キャリア側は価格競争が起こるだろうというところに持っていきたいという一応意図があって、まあ、ただいきなりゼロっていうのはちょっといろいろ問題があるだろうということで、ここを2万円にしました、
うん、
仮に2万円以下のスマホ、2万円以下のスマホに関しては、うん、0円以下にしてはいけないと、
うんうんうんうん、
例えば1万5000円のスマホを売るときに5000円キャッシュバック はいけないと、うん、1万5000円をチャラにすることしかできないと、
うん、
一応総務省の言い訳としてはこれ2万円根拠があります、
うん、
でこの根拠というのはいろいろ今までの市場を調査していったところ利用者1人当たりの利益見込み額というのは、うん、総務省の試算によると3万円であると、
うん、
でただ3万円上限までちょっきり出すよりはそこから一段低い2万円が妥当であろうと、
うん、分かんない
いう計算があります
頭の良い方の考えることはよう分からん
一応あの計算式があるので総務省の資料見てもらえれば分かるんですけ ど
詳しいその計算式、ね、
詳しい資料があるんですけど、うんですね、
それ納得できる話、
全部説明しようと思わなくていいんじゃないですか。ソフトバンクがあのままだとそのままただただ儲かり続けてしまうから、ソフトバンクが儲からないように設定してソフトバンクは業態を変えざるを得なかったってことでしょ。
いやでもねこれはソフトバンクだけではない。
狙い撃ちじゃないんだ。
狙い撃ちとは思えなくて一応、うんうんうん、まあ、まあ一応話だけ話しますけど、
どうぞ。
月一応4360円売り上げがあると、うん、携帯会社は。でそのうちの営業利益率、売上高営業利益率が、まあ、大体各ケリア 20.8% であると、
うん、
でスマートフォン1台を大体1人の人が使い続けるのが34ヶ月であったという計算ですね。4360円毎月かける 20.8% 0.2、
うん、
かける34ヶ月、
うん、
要は1人の人が1回端末を買って生み出す利益的なものが3万円であると、
うん、
これ利益って表現はあんまり正しくないんですけど、
うんうんうん、
要は1人勧誘して物を買ってもらうと3万ぐらいの利益があるから、
うん、
それぐらいは投資してもいいと、
うん、
1人引っ張ってくるのに3万かかるとこまでは赤字じゃないっていう、
なるほど、
を総務省なりに考えた結果3万円になったんですよ。ただ3万円のままだと今まで通りのことしかしないだろうから、
うん、
もうちょっと厳しめで2万にしよう。
なるほどね。
納得するかしないかはあなた次第ですけど。
なんだそれ信じるか信じないかはあなた次第
です。まあこれはちょっとあのちゃんと式があるんで、あとごめんなさい、僕はあんまりちょっとその会計系の知識がそんなにないので、
うん、
これがちょっと妥当かどうかっていうところがなかなか判断できないんですけども、うん、一応こういう想定をしてますと。でただ一応例外を決めてます。通信方式変更周波数移行っていうことがあります、うん、例えば 3G から 4G へ、
はい、
でまあこれだいぶ先でしょうけど 4G から 5G へのいわゆる完全切り替えですね、
うん、
2G の電波は低波、この前つっても結構前ですけど低波して、
うん、
今までのガラケー持ってても使えなくなっちゃうと、
うん、
そういう人向けのサービスとしてこう端末を交換してあげる、
うん、
そういう場合は2万円を超えてもいいですよと。
でもちょっと前だと500メガから800メガに変える人とか、あとシティフォンから、うんうん、CDMA1 に変える人とか、うんうん、そんな感じ、
うん、そうですね。そういうところの補助に関しては、うん、例えば端末代が3万とか4万のものしか提供できなかったとしても、そこは全額で、まあ、2万円を超えてもやっていいと、うんうん、ただあくまで0円までだと、キャッシュバックをしたりとかはしちゃいけない、
うんうんうん、
っていうのが例外1、
うん、
で例外2がありまして、在庫端末に関しては2万円以上のサポートをしても良いと、
うん、ほうほうほうほう。
でただこの在庫っていう言い方がなかなかネックで、
うんうん、
ソフトバンクが例えば iPhone を買いますと、アップルから買いますよね、
うんうんうん、
買って最初にじゃあ、50万台買いましたと、
うん、
で50万台が売れましたと、
うん、
じゃあ次もう50万台買いましたと、
うん、
であんまり売れなかったと、
うん、
iPhone A とか、それでは不良在庫に残ってしまったまま、
うん、
最後の調達から24ヶ月、
うん、
2年が経った時、
うん
は半額までは、サポートしていいよと。あとはもう製造が中止された端末、
うん、
製造中止から12ヶ月後半額まで、24ヶ月後8割まで、
うん、
はやっていいですよという ところで、ただまあ今これだけでどんどんどんどんこのハードウェアが新しくなっていく中で、しかもアップルの場合は結構併売してますよね。
うん、
そうだね。
10S が出たりしても8とか7を売り続けてたりするので、調達いくらでもできる状態が続くので、その状態で果たしてその半額まで在庫を寝かせるようなことがあるのかどうか。
なんかちょっと曖昧なところだね、うん、なんか
すごい。そうですね。そして今後 5G っていう風になっていくと、本当にその2年前、3年前の端末が実際使い物になるのかとか、ね。
うん、
っていう一応2個の例外はあるんですが、基本的にサポートは2万円以内にしなさいというのが、まず縛りでございます、うん、そして次、囲い込みに関する縛り、
うん、
いわゆる2年縛りのことですね。
そうだね。
契約期間を一応定めてはいいんですけど、うん、定めるとしても2年間が上限だと、
うん、
で、違約金の金額、ここが1個ネックになってくると思います、うん、皆さん今 MNP したりだとか、まあ、単純に解約するときに一番ネックになってくるのが、うん、いわゆる更新月、解約月じゃないところで契約をやめてしまうと、まあ、各社だいたい9500円、
うん、
まあ、およそ1万円ぐらい取られるっていう皆さん、
うん、
まあ、共通認識があるかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
なんかソフトバンクはね、3ヶ月ぐらいあるんですね、あの、解約月っていうか更新月が。解約月がね。
なんかその辺さ、結構さ、解約期間を長くしたりとか、なんかあと前はあのいつだったっけなっていうのをこうソフトバンクショップとかに行かないと分かんなかったけど、メールとかで通知来るようになったりとかしてるよね今。
そうなんですね、うん、だいぶなんかそういう意味ではソフトバンク割と優しいのかなと思ってくるぐらい。そうそうそう、ただな
ん
か
散々文句言われたんだと思うよ。
だよね。
でこの金額、まあ、各社およそ1万円っていう共通認識があったんですが、うん、これに対して上限額を決めましたと、うん、
はい、
なんと10分の1の1000円税抜き。
これはすごいよね。だいぶ下げたよね。
驚きました。そしてさらに驚くものがあります、
うん、
2年縛りをする人、
うん、
しない人、
うん、
まあ、参加の自由があるわけですけど、今って縛りをすることによってだいたい月1000円から1500円割り引かれるんですよね、
うんうん、
でされないプランに入るとまあ1000円から1500円は割高って感じで入るんですけど、うんうんうん、この2年縛りした人と縛りしてない人の料金の差を170円以内にしなさいと。
ああそう。
月額で。
それすごいよな。
もう ほぼ合ってないような金額差にせよというお達しが出ております。この1000円と170円という金額なかなかショッキングで、
うん、そうだよね。
でさらにショッキングなのがこの、じゃあ違約金1000円、
うん、
根拠は何だという話、
うんうんうん、
まださっきのあの購入サポート2万円上限っていうのは、うん、まあ、月額の利用料がこれぐらいで、
うん、
利益がこれぐらいで、まあ、
一応理屈はね、
まあ、なんとなく一応ね、うん、図を見ればまあそんなもんかなって思うこと、
うんうん、
人もいるでしょ
う、うん、
この1000円の根拠、
うん、
なんと、
うん、
6000人へアンケートを行った結果から導き出しました。
なるほど。
何それ。
ユーザーファースト。
総務省による利用者アンケートを行いまして、
気持ち悪い。
6000人、全部で6000人のサンプルのうち、
うん、
現在、他事業者への乗り換えを検討している2800人。
うんうんうん、
まあ、この、まあ、まず要は他事業者へ行くつもりがありますかっていう質問に対して、
うん、
まあ、半分の3153人は乗り換えないよ、いいえ、
うん、
で2847人が今検討するもしくはもう移るつもりだという回答しました、
うんうん、
でそのまた2800人のうちの違約金の支払いの意欲がある人、これ要はですね、
うんうん、
他社に乗り換えるつもりなんだけど更新月まで待つんだよっていう人は除外して、
うん、
もうすぐ1万円払ってでも出ていきたいんだっていう人が1758人いたんですね、
うん、
1700人いると。でその人たちに対して、じゃああなたたちはいくらだったら許容できますかと、その違約金が、
うんうんうんうん、
っていうアンケートを取ったんですね、
うんうん、
そうするとまあ、一番高い9500円から、まあ、現行通りから始まって、うん、まあ、それが 5% ぐらいの人が許容すると、うん、でまあいろいろ例えば4000から5000とか3000から4000、うん、まあ、1000円刻みぐらいでアンケートがいくんですけども、
うん、
それがですね1000円以下であればいいという人が全体の 83.5%。
なるほどね、うん、それはね完全に希望だと思っていて、ここで話の腰を折ってもいいですか？
あ、全然いいです。
いいですか？あの、はい、僕がキャリアをソフトバンクから IIJ に変えるときに試算したのは、
うん、
将来3ヶ月にわたって今の携帯電話の料金を払ったときいくらかかるか、
うんうんうんうんうんうん、
で今違約金を払った上で新しい IIJ とか MVNO に移った時に、
うん、
同じ期間でいくら払うかを比べた時に、
うんうん、
大体 2,3 ヶ月でペイできるんですよ。だから1万円なんて惜しくもないんですよ、なんともない、
うん、なんかその話は覚えてる、うんうん、
そう、毎月毎月2万ソフトバンクに払ってる方が苦痛だったのね、
うんうんうん、
そう2万じゃなくどころじゃなかったね、あの時2万5千円から3万円近くになってたから、
そうですね。で、なので結局そういう試算のもとにとか、うんうん、そういう気持ちでこのアンケート回答者は答えてないわけですよ。
そう、もう完全に希望だよね。そうそうそう。
でもそしたらもう、正直だし、0円っていう人も多分かなりいたはずなんですよね。実際に1000円以下って答えてる人たちが 17% ぐらいい
る。舐めてるだけだろ。
でもやっぱ質問されたらさ、その0に近い方がいいよ。
これ、1円っていう。これでもさ、1万円払ってでも、解約したい人に絞られての中での料金ってことだよね。
そうそう、今の話はね、絞られてる
ね、うん、今そうだよね。
払う意欲がある人の中でいくらになりますかって話、
ね、ただ払う意欲がある人のだけであって、うん、実際に払って出てった人ではない。
あ、そうそうそう、あ、分かる。そうそう、意欲があるから、意欲があるから、それはまあいくらかやっぱ金額はつくよねっていう話だよね。
ある意味では0円っていうか1000円以下の人が 17% しかいないっていうのは、うん、結構驚きで僕は。
そうそうそう、だからそれはちょっと選んでる、チョイスしてる人がそもそも間違ってると思うし。ごめん、俺ちょっと1700人ぐらいがその統計学として成立するのかとちょっとわからないんだけど、サンプル不足かもしれないしって考えると、
数字の切り取りですよ。
そうそうそうそう、まあ1000円は安いとは思うけど、安いと思うけど、理想はやっぱ0円であるべきだと思うから、うん、そこはちょっとね、なんかやり方がちょっとおかしいんじゃないかなっていう気はするな。
で、まあここのそのまあ今の話だと、その根拠をそのみんなのこうなんていうか気持ちに、気持ちというかメンタルに突然求め出すという、ここでちょっと驚きの数字がまあここで1000円とか出ましたと、まあ、まあ、1000円で出たよと。で問題なのはさらにここからプラス、一応さっきのその170円っていう数字が出てくるわけですね、うん、縛る人と縛ってない人の差が170円であると、うん、これも一応ちょっとまあ細々した計算式を用いて、170円の差が妥当であろうと、うん、いうところを出してます。これちょっと説明しだすと長いのでここでは割愛しますが、うん、ね、まあちょっと表を見てみてください、うんうん、携帯キャリアからすると晴天の霹靂というか、あのぶっちゃけですね、あの2万円のサポートについては、まあ、もっと以前からその回線と端末の分離っていうのは言われてたことなので、うん、まあ、いつかこの販売奨励金というか、うんうんうん、サポートはまあ苦しくなるだろうなという算段はついてたと思うんですよね、うんうんうんうん、ただこの違約金をゼロにしろという、あ、ゼロというか1000円をまあほぼゼロにしろという、うん、のはおそらくそこまで踏み込んで考えてなかったんじゃないかな。
確かにさ、だから首突っ込み感はすごいあるよね、今話聞いててもさ。なんか値段まで決めて、なんかそこまでちょっと言われる筋合いはないんじゃないのってキャリア側からすると思うような気がするんだけどね。
まあ、もちろんこれがやっぱり特殊な市場ではあると思うんですよ、結局もう4社しかパワーのある、うんうんうん、まあ、3社ないし4社しかいないその河川産業であるということ、うん、っていうのはやっぱり念頭に置かなくちゃいけないと、うんうん、でかつ他の業界に比べてですね、総務省が文句を言いやすい状況はあると思います。文句を言いやすいというのは口突っ込みやすい、うん、最悪の場合お前の電波代を取り上げるぞということが言いやすい、
まあ、そうだね。
うん、まあだから言い方によっては非常に弱い者いじめに移るところもあ
る
んです
。そうだね。そういう力を持ってるからこそそこは慎重にならないという本当はいけないところだとは思うんだけどね。
だからそこの議論がちゃんと出尽くしたのかどうか、その1000円は本当にこれで決めていいのかとか、もっと綿密なシミュレーション、だからまあそのシミュレーションが合ってるかどうか分かんないですよ。だここは難しくて、総務省のその強大な力と、かつ今度はキャリア側の3社しかいないからという強大な力。だって最悪その3社がある程度取り決めして、じゃあもう、じゃあいいですよと、もう月、毎月絶対通信料2万にしますとか言い出したら、うんうん、まあ国民は逆らえないわけですよ。うん、もう2万払わないと、もうギガが止まるから。
ギガが止まる。
ソフトバンクのテレビ CM じゃないけど、あのギガ国みたいな、ああいうことになるわけですよ。
まあまあ、そうだね。うん。
あれが嘘じゃなく怒ってしまうと、あの王様の気分だけで値段を変えるみたいな。
最悪だな。
そう、それはやっぱお互い牽制していかなければいけないというところではあるんですが、うん、それを受けてですね、ソフトバンク、まあ AU がかなり早めに実は、解約給料を1000円にするというプランを実は1個発表してるんですね、うん、ただ今回ソフトバンクがですね9月の6日付でですね、全てのプラン、自分たちが提供する全てのプランに対して解約違約金ゼロにしたプランを発表しました、うん、でこれが9月の13日から受付が開始されます、
うん、ほう、
で基本的には新料金プランなので、うん、まあ、新規の受付をした人に対しては、うんうんうん、音声、まあ、電話として例えば iPhone を持つ場合は、うん、まず月額の基本プラン980円の基本プランを入ってくださいと、うんうん、でそこにプラスでデータ定額のサービスを提供しますと、うん、 で、これは容量別にいろいろ値段が決まっていて、うん、まあ、今でいうギガモンスター、50ギガプラスを使うようなものだと月額料金が6500円かかりますと。なので980円プラス6500円なので、まあ7500円ぐらいはかかりますと。でこれはですね、実際どうなんでしょう、高くなってるのか安くなってるのか、あのさ、ソフトバンクを契約してないからよくわからないんだよね。
安くなってんじゃん。ちょっと端末代がここにどう絡んでくるかっていうのがちょっとそれだけだと見えないんだけど、
うん、まあ、なんかイメージ的にはですよ、僕、まあ、昔の記憶をたどると、大体端末のそのカップ金というか分割金を合わせて、うん、まあ、1万円から1万2千円ぐらいを払ってるのが普通かなと。
そうですね、多分僕も今そのぐらい払ってるんじゃないかな、うん、多分、
うん、でもゆうさん、僕らはもうね、うん、その呪縛からちょっと解き放たれてるんで、うん、1万円とか聞くとね、ちょっとうってなっちゃいますけど、う
ん、だって月々5000円だもんね。
4人で携帯使ってて
、
うん、5000円でしょ、うん、でうちも3回線分あって4200円とかなので、
うん、まあでもその代わり端末を買うときは一括っていうか、
そうだね、
まあ、カードでローン組むけど、うん、キャリアからのサポートなしで自分のローンで買うっていう、
うん、
負担はあるけど、それに比べたってやっぱり2年間縛られると思った時の資産と比べると全然違うから、経済的負担はガクンと減りますよね。
そうですね、
うん、
でそれはでかい。今回、まあ、このプランをちゃんと10月1日からこの法律ができるので、それに前もってソフトバンクは全てのプラン、自社の持ってる全てのプランに対して答えを出しました、
うん、
でこれは非常に素晴らしいこと で、うん、で13日から開始するんですけども、じゃあ今既存のユーザーはどうなのか
と、うん、そう、そこも気になってんだよね。
コマシーさんは今ソフトバンクで、ケダロさんもソフトバンク入ってますよね。
そうそうそう、
うん、じゃあ既存のユーザーはどうなのかというと、何もせずにいると、
うん、
違約金9500円のまま自動更新されていきます、
うん、
今後に関しても
悪質だね。
でいや一応ただここは、
うん、
分からないんですけど、一応総務省としては、
うん、
その自動更新のタイミングで、
うん、
その自動更新されることが利用者の不利益になる場合、
うんうん、
まあ、大体の人は不利益になるような気がするんですが、そ
う
ね、う
ん、
そういう場合はちゃんと通知しなさいと、個別であったり、
うん、
まあ、CM なのか、
うん、
ウェブサイト上にずっと出すとか、
うんうん、
個別と、まあ、全体への周知をちゃんとしなさいという、ただまあちゃんとしなさいというちょっと曖昧ではあるので、
うん、
どれぐらいちゃんとするか分からないですけど、
だってさ、文書にメールの端っこに書いてあったら通知しましたよって読み飛ばされて、
まあ可能性はありますね。
確実にその人が認識しているっていうことをレスポンスとしてこっちがエビデンスに残すぐらいの勢いじゃないとダメだよね。
うん、どこまでをちょっと見るか分かんないですけど、
総務省はそれを期待してるんでしょ。 でもちゃんとって、
そうですね、
曖昧に書かれたらそこ抜け道になるよね。
まあまあまあ、うん、だからなんならもテレビ CM でもしてくれぐらいに思ってるかもしれませんが、
だろうね。
でただ全員が全員実は新プランに移行すると幸せになるかというとそうでもなくて、
うん、
今端末サポート受けてる人は、うん、今変えてしまうと将来の端末サポートがなくなってしまう可能性があります、
うんうんうん、だからあれでしょう、お金払いなさいとか言われちゃったりする、ね、
そうですね、もしかしたら一括で払わなきゃいけないのか、あの月々が今まで例えば本当は4000円払わなきゃいけないのに2000円ソフトバンクが持ってたやつが4000円まるっと払いなさいとか、
うんうん、その時考えてほしいのは、今すぐ払えるお金はないけども、うん、毎月だったら払えますってんだったら、それは単純にローンなんですよ。
そうですね、
そう、なので自分はローンを組んでるんだと思ってやり続けてくださいってことですよね。でローン地獄から抜け出したいんだったら、今少し痛い思いしてでもたくさん払って、その地獄から抜け出早めに抜け出した方が、うん、トータルとしては払う量は少ないですよって話だよね。
そうです。なので、
普通のローンの話だな。
最近端末を買った方に関しては、ちゃんと考えた方がいいです。でこれなんでちゃんと考えた方がいいっていう選択肢がそもそもあるかっていうと、実は既存のユーザーでも新プランに乗り換えることができるんですよ。
ああ、そう。
でそこに違約金はかかりません、
うん、
はいはいはい。
なので既存のユーザーで、その縛られることによって得をしてる人以外は、
うん、
基本的にはもう9月の13日以降に新プラン、うん、違約金のかからないプランに移行するべきです。
うんうんうん。
でこの移行の仕方なんですけど、もちろんショップでやってもいいんですけど、実は今日あのヨドバシカメラに行って、
うん、
ソフトバンクの店員さんに、
うん、
あの9月13日から新しいプランになりますよねって、
うんうんうん、
話をしたら、まあ、ちょっとその人の所属が分かんないですけど、ヨドバシ多分一応ソフトバンクの人を狙って聞いたつもりなんだけど、うん、9月13日から変わりますよねっつって、うんそうですね、今のユーザーってなんかやっぱ店舗とか来ないとプラン変えれないんですかっつったら、うん、おーなんかマイソフトバンクから多分行けると思いますって言ってたので、
うん、
もはやもう店舗に行くことすらなく、
うん、
マイソフトバンク上でその新プランへの移行がおそらくできると思います、
うんうんうんうん、
なので、まあ、ほとんどの人はそこで移行を選択すべきです。これから何ヶ月か以内にソフトバンクから出ようと思ってる人、まあ、別にソフトバンクだけじゃなくて、うん、まあ、他でもいいんだけど、うん、その今のキャリアから移ろうと思っている人は、一旦その新プランに乗り換えて、
うん、
それから行き先を考えるようにすれば、うん、違約金ゼロ、いつ変えてもゼロですので。
まあそうだよね。移行考えてる人は絶対その方がいいよね。
そうですね。まあ考えてなくても、もう今得してないんだったら変わるべきだし。
確か
に。何かがあっていつか変わらなきゃいけない。なので、ちょっとまだ待てる人。
うんうん、
あと、ちょっと何日あるのか、ちょっとこの番組は13日以降になっちゃったらごめんなさいですけども。ちょっと待って。その13日以降を待って。一旦新プランに変わってから出ていった方が、ただ MNP の転出料は転出料金がかかってしまうので、
あれはでも手続きの料金だから、
でも寄付してるのは
2社にかかる
もしかしたらですけど、あれをやんないと思うけど、 MNP の転出手数料を1万円にするとかって可能性はないのかなと。
ないと思います。あれはだってあくまでも事業者と事業者のやり取りの事務手数料だから、そう、
まあなればいいんで、そこで何か不当なことがないのかな。で、うん、実はこれ、まあ、今日の話題自体なんでこういう話を僕が興味持つようになったかっていうと、今日ヨドバシカメラでですね、うん、iPad Air を購入しまして。
お、買ったの？
買ったの？聞いてなかった。
64GB iPad Air シルバー、
うんうん、
Wi-Fi プラスセルラーモデル SIM フリ
ー。キャリアは？
いや、 SIM フリーなのでキャリア契約ないです。
あ、で今自分の持ってる適当な SIM を挿して使えるってことだよね。
そうで、今まで量販店っていうのはね、小町さん SIM フリーモデルなんか売らなかったですよね、
う
ん、
そうですね。
なるほど。
実は9月ぐらいから売るようになりまして、う
ん、
でこれなんで売ってるんだろうって、 Apple 絶対やんなかったじゃんこんなことって思ったんですが、う
ん、Apple がやんなかったんじゃなくて量販店がやらなかったのか。
うん。
まあ、わかるです。量販店がやらなかったのか、まあ、キャリアに遠慮してやってたのか、キャリアからやるなって言われてたのか、まあ、それはわかりませんが、
ほうほう、
もう、アップルとしては気が気じゃないわけですよ。うん、端末サポート2万円なんてものは、もう、アップルの端末からしたら、ほぼ無に等しい金額ですよね。
うん、
なるほど。
うん。となると、アップル製品売れなくなってしまうと。
うん。
で、今まで SIM フリーってのは、もう、あくまでアップルストアであるとか、
うん。
オンラインでしか売ってなかったわけですけども、ちゃんと量販店にも出していかないと、
なるほど、
販路がなくなってしまうと、
ほうほうほうほう、
いうところで危機感を募らせて、まあ、取り扱いを始めるようになったんではないかなと。で、今は iPad だけですけど、
うん、
あ、そうだ、
まあ、今後は iPhone の SIM フリー版であったりとか、
うん、
で、
まあ、他のものも出るんじゃないかと。
で、その iPad Air を今回視聴者プレゼントするっていう話でいいんですよね。
マジで SIM フリーを、
うん、
いや、これがね、
うん、
なんと今ヨドバシカメラ、
うん、
アップル製品ポイントつかないっておなじみ、
うん、
ポイント 10% つきます。
あれ、
お、そう、
すごい、
それはでかいね。
なぜかセルラーモデルだけつきます。
へえ、
そのさじ加減は
気になるね。なんでだろうね。
で、ちょっとでもあんまりさ、知らなくない、俺も店頭に行って初めて知ったんだけど、
うん、
そんなにニュースになってなくないですか。でも話題になってないね。そもそもSIM フリー版を出すって、僕もなんかあのね、携帯ウォッチかなんかでチラッと見た気はするけど、
うん、
そんなになんか例えばツイッターでうわーってなってたりとか、
うんうんうん、
あんまり叫ばれてないし、しかもポイント 10% つく、しかもあのゴールドポイントカードプラスってクレジットカードだったら 10% プラス後で 1% つくるんで、まあ、実際 11% 分つくと。なんで今7万5千円とか6千円なので、まあ、7、8千円のポイントがつくという、なかなかこれはね、今買い替え考えてる方にはいいかな。
大きいね、
プロ、プロどうだっけな、プロもつくのかな。エアーに関しては確実につきます。
ああ、そうなんだ。
だからそもそも売ってること自体にびっくりした後に、
うん、
今ならポイント 10% ですって言われて、
って買っちゃったんだ。衝動買いじゃないか。
いや、衝動買いってもともとちょっとね、検討はしてたんですよ、
うん、
検討はしてたんですけど、たまたま行って、あのちょっとヨドバシカメラの用事があったんで、その時に本体を見て、あとはまあオンラインか、
うんうんうん、
アップルストアで買おうかなと思って行ったら、値札のところに、セルラー版 SIM フリーって書いてあって、
うん、
え、これ売ってるんですかっ って店員さんと話したところからスタートしました。
そういうことか。売ってるんですかってすごいね。
そうそう、だってねえ、小橋さん結構衝撃的じゃないですか、シムフリー。
そうね、今まで売ってなかったからね。っていうか、そうか、僕も知らなかったけど、なんでそんなに話題にならないんだろう、逆に言うと。
そうだよね、
一応ニュースにはなってたんですけど、ビッグカメラも出して
る
のかな、
出してるのかな。
でさすがにちょっとね、まだオンラインは出てないんですよ、あの、例えばヨドバシのオンラインとか。
あ、はいはいはい、うん、
は出てないんですけど、一応店頭だけの販売。
なんかいつぐらいから売り出してるとかって聞いたりとか、そのニュースとか載った
でしょ。あ、でも本当
9月の頭、それヨドバシの友達さん行ったのは秋葉でいいのかい。
そうですね、僕が行ったのは秋葉です、う
ん、限定されてんのかな、まあ、僕今仙台ですからね、仙台のヨドバシカメラに果たして売ってんのかちょっとわからないです。
まだ運んでる最中でしょ、まだ。
どんだけ日本の物流が。
さすがに
煽られたりとか途中でしたね。
新幹線に1時間半で着くわ。
おっしゃる通りです。
まあ、なんかちょっと小星さんもね、仙台行ったらちょっと、あ、そうか、アップルストアが今ないんだよね。
アップルストアないんですよ。
ないんですよね。東京にまたできたよ、今日、丸の内が。
丸の内だね。
あ、行ってきました。僕も行ってきましたよ、今日実は。
もらえた？トートバッグ
もらってないです。午後から行ったので。
あ、ほんと？俺10時開店時間に行ったけどもらえたよ。
あ、そうだったんですか。じゃあ行けばよかった。
うん、ちょうどよかった。オープニングのあの店員さんがダッシュでハイタッチするイベントも見た後に一番最後尾に並んでもらえた
から。へー、今ね、メルカリで5000円ぐらいで転売されてましたけど、
でもあれ別に T シャツじゃないからね。
売っちゃうの。
いやいらないんじゃないって、別にあんなのって。でも、あのピンバッジ可愛かった。
あ、本当ですか。
丸の内は何、丸ビルのあたりにできたの。
はい、丸ビルの隣ですね。
隣なんだ、
うん、あの丸ビルのさ、地下1階にあるナチュラルローソンから出たらすぐのところにあるよ。
だいたい分かった。でも
オッケー。地下からアプローチするとその行き方がいいと思う、俺結果今日最後尾日本放送あたりまで行ったよ。帝国劇場のあたりまで行ったよ。
あら、そうだったんですね、うん。でもそれでももらえたんだ。結構潤沢に在庫があったんですね。そうそうそう、
40分50分ぐらいで。
ああ、そうなんです、ね、
並びは終わった、うんうん。
で今度天神にまたあの移転というか、天神はもともとあるんですけど、はいはいはい、それがちょっと綺麗だというか大きくなるのかな、うん、
あとラゾーナ川崎にできるって噂。
え、そうなんだ。
本当ですか、うん、大丈夫ですか川崎に。
川崎
ラゾーナ川崎知らない？行ったことない。
いや、ラゾーナ川崎は知ってますけど、
ちょっと素敵なあのショッピングモール
だね。
ちょっと俺ちょっと川崎へのちょっと
偏見
だったか、これ。
ララポート南船橋の川崎版で最新のララポートみたいな感じ。
うん、あ、それは大丈夫ですね。
あれ、ラゾーナはビッグカメラでしたっけ、ヨドバシでしたっけ。
ビッグです。
ビッグでしたっけ、入ってる。そうですね、うん。仙台できないかな、もう一回。
あれ、仙台、札幌はあるんでしたっけ。
札幌も今潰れたっていうか閉店して、そのまんまになってると思います。
あ、じゃあ結構北が弱いんですね。
北が今ないですね。東京より東はないんじゃないですか。
東京より東はない。
なるほど、なかなか厳しい。だからまあ今後ね、このまあちょっと話戻りますけど、まあ、総務省の指針で結構端末サポートができなくなると、基本的にやっぱ高級端末である iPhone は売りづらくなると。
うん、
まあ、今までが異常だったと思いますよ。あの、みんながみんなやっぱ持てる金額じゃないと思うんですよ、 iPhone って。
うーん、
正直。なので、まあアップル側が日本をまあ重要市場と考えるんであれば、本当に安いもの、まあ5万円程度のものを出してきて、そこにまあサポートで2万円入って、まあ実質3万円ぐらいのものっていうのを出してくるぐらいでないと、まあいわゆる iPhone で囲い込むのは厳しいだろうと。
そうだね、ミドルレンジの。
ただまあ僕としては、僕個人としてはやっぱりまあ自分が iPhone 使い慣れてるっていうのもあるし、あとその家族に持たせる、遠い距離で離れてる父とか母に持たせるっていう意味で、やはり iOS 端末の方がサポートがしやすいというのがあって、できるだけ iOS でまとめた。やっぱり Android が入ってくると途端にやり方がわからなくなって。
そうだよね。
でメーカーも変わればまたちょっと挙動が変わったり、画面のサイズが変わったりだとかするので、すべて、まあ、iOS 系で、まあ、iOS もね、いろいろ、iPad もサイズありますけど、そんなに大きくは変わらないので、操作系までは。まあ、なのでね、まあ、そういう形で結構、携帯プラン、大きく変わっていきますので、特に、まあ、ソフトバンクユーザーの方、もう指針というか、ソフトバンクが公式で出してますので、もうそういうプランをやるという話を。で、ちゃんとソフトバンクはね、まあ、ちゃんとというか、ちゃんとしていて、ソフトバンク料金プランとかで調べるじゃないですか、ネット上で。で、まあ、今のギガモンスターのプランをこうクリックしていくらかなって見ようとすると、一応なんか新プラン できましたみたいな、プレスリリースはこちらって、まあ、プレスリリースへのリンクだけですけど、一応リンクは目立つように貼ってあります。なので、まあ、これから受付しようと思う方が一応ウェブを見てる人であれば、まあ、不利益はないのかなと。ただショップの人がちゃんと言ってくれればいいですけど、代理店とかだともしかしたらね、
いや言わずに、まあそうね、分かんないかもしれないし、いや俺根本的な話なんだけど、キャリア側はこれによって、なんだろう、メリットはどこかしらにあるのかなと思って、つまりデメリットはいっぱいありそうな気がするんだけど、
そうですね、
そう
これはですね、デメリットっていう多分考えがもう総務省からしたらですよ、うん、多分ちゃんちゃらおかしいって話で、うん、
今まで
がお前らやりすぎだと、
そうだろうな、
普通にせよっていうのが彼らの言い分、うん、総務省、国側の言い分だと思います。
うん、代理店とかへのその販売促進費みたいなのはこう、ね、削れてくるんじゃないの？
ああ、そうか。
それはまさに削ります。うんうん、で、それがですね、結局今まで販売促進費っていうものを、うん、キャリアから代理店に出していて、それを原資として、まあ、めちゃくちゃなキャッシュバックとかを代理店がやってたわけですね。で、それに関しては多分キャリアとしても、まあ、もちろん回線数は取ってほしいんだけども、うん、そういうこう、常識を超えたようなキャッシュバックっていうのは本当はやってほしくなかった。うん、っていうのは本音だとは思います。
代理店の方が割り食うような気がなんとなくするようなするんだけど、
今回は一番割り食うのは代理店だと思います。
うんうんうん。うん、そうだよね。
っていうのがあるので、だこれによってそういうその謎のキャッシュバックはなくなるだろうと。うん、で、それで実は影響が出てくるのは中古市場が影響が出てきます。今までそういう謎のキャッシュバックをもらって、うん、要はお金をもらいつつ端末もタダでもらったみたいな人たちが、うん、ほとんど未開封のものを中古市場に横流ししてたんです、ね、
うん、
キャッシュバックもらいつつ端末のその中古の売り上げももらっていたという、一時期錬金術なんて言われ方をしてましたけど、未使用品 SIM フリーとかドコモ版とか au 版とかが非常に潤沢に出回っていたと。で、今もまあ買える状態なんですけど、それがもう多分向こう何年かで消滅していくだろうと、うん、
なるほどね。
で、そうなると健全なというか真っ当な中古市場が出来上がる、うん、あの本当に1年2年使ってても使わなくなったものを売りに出すっていう市場が、うん、まあ、果たして成り立つのだろうかと。で、ちゃんとそれはあの価格が維持されるのかとか、うんうんうん、で結構なんかゲオとか中古の携帯買い取ったりして売ったりとか、それで一個市場を作ってたりしてますけど、うんうん、そういう市場がそもそも消滅するんじゃないかというふうに僕はちょっと思ってます。
なるほどね。その辺のさ、活性化は活性化でなんか行政の方で言ってた気がするんだけどね、正常化と活性化みたいな、
うんうんうん、そういう意味では正常化はされると思います、うん、本当にいらないものを売るとか、
うん
うん、次を作るために、次を買うための原資にするっていう意味ではあるんですけど、今までみたいなちょっとその不健全な転売は減るんではないかな、
うん、あとさ、そのちょっと気になるのが、うん、ちょっと分からない、はいはい、僕も詳しくないから分からないんだけど、 5G なら 5G でまたアンテナを全部立て直さなきゃいけないわけじゃない？
はい、設備投資になりますね。
そうそうそうそう。で、その設備投資のための結局、うん、金がなくなっちゃうと、長期的に見て本当に利益につながるのかっていうか、なんかその辺の体力がなくなっちゃったりとかして、うんうんうん、視野しないかっていうちょっと心配とかもあるんだけどね。
で、ここはですね、うん、一番最初の話に戻っちゃうんですね、実は、
うんうんうん、一番
おそらく国としてはですね、うんうんうん、多分ね、これはちょっとまあ極端な話だと思うよ、
うん、
おそらく携帯キャリアの未来、うん、あの日本国民のその 5G とか通信環境の未来、
うん、
もちろん大事なんでしょうけど、うん、官房長官が言ったことをどう実現するかということが非常に大切なわけですよ、
うん、
これは僕の予想ですよ、勝手な。
でもさ、別にさ、はい、出てこなくてもいいわけで、世界で一番すごい優良企業だった NTT っていう電信電話株式会社ですか、うん、はい、電電公社ですか、はい、世界一だったんだよ。大阪東京のドル箱路線がもう超売り上げ高くって、で、はい、技術も世界一だったわけじゃないですか、
うんうん、
ね、なのに自由化なんかしたもんだから廃れちゃっただけであって、別に元 NTT に一極集中戻せばいいんだよ俺は。そう思うよ俺は。
いやでも戻したら今度やっぱ競争原理は全くないと思いますよ。
必要ないじゃん、だって世界と戦えばいいんだもん、国内で戦う必要ないじゃん。
まああの電気みたいな感じで、その結局そのインフラは あの国が整備して、要はその 5G 網を、
うん、だってさ、三木谷とか孫正義みたいな男からさ、うん、携帯電話買いたいと思うか。俺は嫌だぜ冗談じゃねえよ。
極端だ。
買ってるよ
俺も買ってたよ。
今のところ4分の2が買ってますからね、Now で、まあ、僕は僕もはや手渡されてますからね。
そうだね、
そうだよね
一番近くで買ってるよ。
そうですね、まあだからこれはもうほんとタラレバの話で、例えばまあもし NTT があのままあの一社で行っていて、まあ一社独占で超巨大なまあ企業として、まあちょっと後者なので若干性格は違うかもしれませんが、行っていた方が良かったのか、まあ今みたいな3社程度が良かったのか、まあもしかしたらもっと間口を広げて例えば10社程度でスタートしていたらまた変わったのかとか、ちょっとこの辺はねタラレバなんで何とも言えませんけども、うん、まあ、現状は今3社が寡占でよろしくないと、うん、で新規参入を入れて、かつまあ MVNO なのか別業者なのか、まあ頑張れるような体制で、何度も言ってますけど、回線と機器の分離、うん、端末の分離、うん、これをすることで回線は回線で競争原理が働くと、うん、で機器は機器で競争原理が働くと、うんうん、で逆に今度はこの端末に関しては、まあ、アップルはおそらく売り上げ下がるんではないかと、うん、でいわゆる中華系メーカーと言われるところがどんどん伸びてくるだろうと、うん、この安い、まあ、3万円から5万円程度、まあ、ね、ないしはもう2万円とか販売のサポートできる上限金額、うん、ほぼ0円で持てるような端末を出すところがぐっと伸びてくるんじゃないかと、うん、でそれがもしかしたら今は中国のメーカーがとか、まあ、サムスンも高いか、高いけど中国のメーカーだけど、もしかしたら日本のメーカーで安いものを出せるところが出てくるかもしれない、うんうん、
まあでもアップルもね、そこまで見越すんだったらいわゆる iPhone SE みたいな、うんうんうん、
そうですね、うん、とか 5C のさらに進化版みたいな
やつもね、うん、なんかそういうところをまた出してくるのかもしれないし、うんうん、
そうだね。
でも最近アップルってさ、複数展開あんま好きじゃなさそうだよね、うん、
まあ、
まあシンプルにしたがる傾向はありますが、
もともとシンプルだったじゃないですか、
まあ、だいぶ今ガチャガチャしちゃってますけど、
それに比べればガチャガチャ、
なんであんなに iPad 出しちゃったんだろうね。
そう、 iPad がねもう
わけわかんない、
とっちらかってるよね、もうね、うん、
せめてなんか側のサイズを統一するとかさ、うん、なんかなかったのかね。
わかんない、どこが正解だかわかんないからいっぱい今ラインナップ出してるのかもしれない、うん、
まあ残ったものが正解って感じなのかな、うん、あの中でね、うん、そういうバリエーション出していくのか、うん、今割とね 10R が売れてるなんて話もありますけど、割と価格が安めで、うん、カラー展開もあってで、うん、8がちょっとだいぶ今この要は販売サポートが減るせいで、うん、サポートされなくなって結構一括0円とかあったんですけど、それがなくなったので、
マジだそうか、
これからちょっと端末回線どっちも、まあ端末の日本のメーカー大丈夫かなってのありますよ、だいぶ、
うん、もう無理ですよ
シャープとかはこれで、まあ、エクスペリアどうなるかとかね、
うん、でもどっちももう日本じゃ作ってないでしょ
それはまあもはや、
うん、だってもうそもそも昔の松下通信工業がなくなった時点でもう諦めた方がいいっすよ。
あ、まあね、そういうのもありますし、ちょっとまあその辺は注視して見ていこうかなと思って。そう
だね、まあでもあれだね、動きがあるから楽しみは楽しみだね。
そう、なんかちょっと久々にね、あ、そういう動きがあるんだ。で、このニュース自体はね、そうね、この法律自体はずっと前からあったんですけど、うん、今回初めて僕もちゃんとこの資料、総務省の資料読み込んだりだとかして、うん、おうっていうところがかなり多くありましたので、うん、ちょっと今日はね、かなりなんか固い話だったので、
う
ん、
まあ、でも今日の話題プラス iPhone の発表どう合わさってどうなるかっていうのが面白いそうですね、はい、
そうですね、 iPhone がこれがちょうど9月の11とか、はい、まあ、日本だと10日かな、うん、
配信
に発表に、
この収録は配信前だけど、うん、
そうですね、ちょっとあ配信のタイミングが分かんないですけど、うんうんうん、まあ、そのタイミングで、まあ、おそらく9月の、まあ、後半20日前後に、
うん、
発売になるのかな、多分30までは伸びない程度で発売になるんですけど、その時結構料金プランもその10月からを見越した金額のものとなるので、うん、どういう風になるのかっていうのはこうね、二重三重に面白く見れるんじゃないかなと思います。
俺もね、来月10月から始まるさ、楽天のさ、あの5000人のテスター
、
うん、ギャラクシーユーザーになろうかなとか思ってきてね。
あ、楽天モバイルね。とりあえず、はい、遅れてるのは遅れてるとして、うん、5000人に対して無料でデータ無制限通信と音声通信のテスト的なものをお願いするという話が出てましたね。
楽天もね、楽しみだね。
そうですね。うん、まあ、やっぱ3社が4社になるって結構大きいと思うので。
う
ん、でかい、
う
ん、
そうだね。
今まで、
ね、まあ、いろいろ言われてるけど、うん、頑張ってほしいなとは思うね。
新しい iPhone の最新情報はきっと、まあ、ヨヨさんが別の番組でいろいろと話してくれると思うので、
よくお察しで今日姉ごと打ち合わせしてました。
あ、本当ですか。じゃあそっちも、ね、はい、楽しみにしていただいて、うん、でちょっとまあ次か次の次の回か分かんないですけど、なんとかペイの総括は、
あ、もうぜひぜひ、
そう、個人的には今ちょっとメルペイが来てるんで、まあ、その紹介コードを配って僕もポイントをゲットしてるっていう、ちょっと活動してるので、はい、もしあの僕のコードからいけばお互い1000円ずつポイントが入りますので、
あとね、僕貼っとくんで、今収録中に作った台本があるんだけど、はい、収録中に作るなって話なんだけどさ、
う
ん、
いやいやいや、ちょっとチラッと見ましたけどね、ちょっとどのタイミングでやろうか迷うぐらいな感じの内容が、
そうそうそう、でもね、できれば年内ぐらいに、はい、詐欺被害防止の内容でやらせていただければと思います。
わかりました。小橋さんはなんかやりたいワードないですか、なんかテーマ。
うん、特にないな。
仙台の美味しい仙台の美味しい店でしょ。
仙台の美味しい店、
あ、それいいな、うん、季節の旬のものとか
個人的な牛タンの美味しい店ランキングみたいな、
やりましょうやりましょうい
いな
あ、 IT やテクノロジーなの
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。
ケイタロウさんなんかあります、
どうだろう、プログラミングの話ね、しようかね、どっかのタイミングでね。
ケイタロウさん、今ね、地域活動をされてるじゃないですか。
いろいろされてますからね、
うん、ちょうどね1年ぐらい経ったんだよね、あのそのプログラミングの、
子供たちにプログラミングを教える、学校というか、あれは何なんでしょう、ね、イベント、
まあ、クラブみたいな感じだね、どっちかっていうとね、う
ん
う
ん
う
ん、クラブ活動みたいなのを、うんうん、
クラブじゃないよね、クラブだよね
そうそうそうヨヨさんが得意な方じゃないから大丈夫です、
はい、はいはいはい、すいません、
はい、ちょっと取り乱しましたねヨヨさんが取り乱しそんなわけで、まあね、今後もいろんなラインナップでちょっとトマト屋ばっかり話してるのでね、君はもうちゃんと喋りなさい。
はい、すいません、台本も作りません。
いやいや、というところで、この番組では皆様からのメールも募集しております。もう全然メールをね、お読みするタイミングもなくて恐縮ですが、メールアドレスはsaredo@narabaz.com、saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com、narabaz.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなどなど、お便りをお待ちしております。ということで、第87回リンゴは踊るされど並ばず、お送りしたのはトマト屋と
コマシーと
ヨヨと
ケタロです。
ケタロです。
でしたじゃん。それでは皆さん、でしたじゃないの、
さようなら。
でした、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。